お名前、
はい、
味なしのりさん、
うん、つけて味ね、
味つけて、
はい、
第3北斗神拳の伝承者ケンシロウ、こんばんは。6月は父の日がありますが、はい、2人は何かしますか？僕は初めてのボーナスで靴を買ってあげようと思います。
ケンシロウ、俺に父親はいない。どっちかというと大塚明夫っぽくなる
よね。そうね、違うね。
ケンシロウ。
ケンシロウ。
難しいな。
難しいんかい。
あのね、うん、このお父さんの父の日の話、
うん、
いいじゃない、
うん。
温かい話ですよ。
温かいね。
温かい話ですよっていうダジャレは思いついたんだけど。温かい話。
なるほどね。それで許してもらおうか。
許してもらいましょう。
はい、味付きにしていただこう、それで。
はい
はい。
ラジオ寝台特急。いい、これで
いいよ、
これでギリ許していただけるんじゃないかと思います。戸川浩介でございます。
はい、ショートステップ大です。
まあ、なんていうかね、うん、はい、コンディションが悪いんですよ。
そうね。二人とも起きてないね。
うん、神谷明さんのモノマネ、うん、僕はちょっとできます。
はいはいはい、
ちょっとできるんですよ。
はいはい、
でケンシロウのあたたたとかね、うん、やったことあるんですよ。
はいはい、
まあ、実は一回オクラになってるんですけど、
そうね、そうね、
死んだ時で、昔あたたたたってちょっと本意気でやって、うん、でそれが録音失敗っていうか、録音した後消しちゃうっていう俺のミスが。
そうね、あ、消しちゃったっつってね、
ずいぶん最初の10段階目とかの方で、ね、まあ、長く聞いてる方は覚えてるかもしれない、その回に俺一回ケンシロウやってるんですよ ね、
はい、
味なしのりさんね、
はい、
そうで、コンディションが悪いのはなぜかというとね、
なぜか、はい、
今日俺ね5時起きですよ。
あ、俺は今日6時起きやね。
今ね朝の8時ちょい前。
そうね。
なかなか早いでしょ。
早いんだ、喉が起きてねえんだ。
すいませんね、大さんね。俺のね、まあ、予定に付き合ってもらったんですけど、まあ、まあ、とりあえずちょっとメールの方を、
まあまあ、
味なしどりさんのメールの方ね。まあ、6月は父の日でございますと。
はい、
今日14かな、
うん、
で、あさってか、16だったかな、父の日ね、確か。
そうね、16だね。う
ん、2人は何かしますかと、あちなしのりさんは、僕は初めてのボーナスで靴を買ってあげようと。温かい話ですよ。心が温まる話ですよ。
俺もやりたいけど多分ついてかへんな。
もう完全寝起きの声だよ2人ともね。で、なんかないの、
うん、父の日ね、俺やったことないの。
あ、本当？
俺ね、母の日もやったことない。
あ、でも俺一応さ、これも味なしのりさんじゃないけど、
うん、
初めてのボーナスではなく初めての給料で何か買ってあげたことはあるのよ。
はあ、ははあ、
親父に白い革ジャン買ったね。
着
ろっつって。
すげえ。
なかなかね。でお袋になんか スカートみたいなの買ってあげたとかね。
はあ、ははあ、
でね、靴買ってあげるってことだ。いいね。けど父の日は何もした、まあ、電話とかはするかな。
あ、
どうも、いや、たまたまだけど親父の誕生日が近いのよ。
はいはいはい、
6月の10日とかなの。もう終わっちゃってんだけど、はいはい、それと合わせてみたいな感じで電話してね、
うん、
あ、いつもすみませんねみたいな感じの話はするけど、
はいはい、
大さんはだって今は結構近いでしょ、物理的な距離は。
そうね、とだから、あ、その18日に、
はいはい、
何か親父が、経済セミナーかなんかに行くっていう話で、
ほうほうほうほう、
お前もいい年なんやからついてこいって言われて、
はい、
で俺行きたくないって言ったんやけど、うん、親父が何回かね、
おい行くぞ、
聞かへんの俺の話を、まあ、基本的には、ね、聞かない人だ、ほんで行くぞって何回も言うもんで、お、これは多分俺と一緒に行きたいんやなと思って。
まあ、お父さん高校ということ
だね。飯おごったるから行くぞっていうもんで、
うん、
その最終的に俺が折れて、じゃあ行くわって言って、
行くの、
ね、経済セミナーに行くことになってる。
じゃあ次回は経済セミナーで大さんがどう変わったかを聞いていただければと思いますけどね。
そう、
うん、俺もけどね、なんか父の日母の日ってさ、
うん、
普段なんかしてない人が やるもんでもあるじゃん、その側面もあるわけじゃん。
まあまあ確かに。
俺昔からやっぱ親父高校、まあ、パパ高校ママ高校はできるだけ精神的なものをしようと、物じゃなくてさ、
はいはい、
それこそ、親父がさちょっとなんかどっか行こうぜっつったらスッて一緒に行くしね、うん、遊びに、
ああ
プラモ買い行くぞっつってとかね髪切り行くぞっていう時があってさ、
うん、
それあの福岡から北九州まで、
はいはい、
あの隣の市なんだけど、
うん、
そこまで行くの。
ほう、
親父が昔から子供の頃から通ってたニューヤングっていう床屋にわざわざ1時間半ぐらいかけて行くのよ。その、ね、
はいはい、
片道1時間半往復3時間近い、うん、あの中をそのいつもその2ヶ月に1回ぐらいよ、
ニューヤングに、
ニューヤングに行く、ニューヤングの日ねその日にその最近の話とかをする、うん、中学生ぐらいするっていう習慣がね、中学生ぐらいからもう本当社会人になってまでずっとあったからね、
うーん、
たまにはそういうね親子の父と子の息子の会話なんてたまには必要じゃない、
うん、そうね。
まあ、味なしのりさんね、まあ、最近できてなかったのかできてたのか知らないけどさ、はいはい、そういうのでたまには親父さんと話してみてもいいんじゃないかな。
そう ね,
ね、なんかこう、うん、だから、うん、初めてのボーナスってことは新社会人ってことじゃないと、おそらくはね。
あ、そっか。
まあまあ分かんないよ、転職して初めてボーナスもらったのかもしれないから、それはね分かんないよ、分かんないけどまあでもね、節目節目にやっぱ親子のね、うん、なかなかいつもできない話なんかできるのだっていう、父の日としてね。
そうね、そういう、まあ、俺もなんかこう、ね、高校って考えるとやっぱ会話とかの方がいいんかなって。
本当は ね,
ね、
お酒とかねあるといいけどね。うちの親父お酒飲めないからさ、
あ、
うん、そうね、ずっとコーラ飲んでるから、ずっとペプシ飲んでるから、
うん、そういう人おる ね, ね、う
ん、俺の友達に「戸川のおいちゃんそんなコーラばっか飲んでたら乳首からコーラが出るぜ」0.5 秒でね乳首つまんで「ネックス」って言ったペプシネックスが出たぐらいの子、
早いな、
うん、そういう過程です
反応することは早い過程やな
というわけで本当にあのグダグダ喋ってますよ、ダラダラ喋ってますよ、ね、俺たちて結構かん低なんか低血圧なおしゃべりをしてますよねお父さんがどうとかさそんなね
そんなに父の日拾っても困る、
困るよねまあそれはもう朝8時ですから、
うん、
朝8時っていうと微妙な感じするじゃない、でも朝8時にここに来るってことは、今代々木ですけど、代々木のスタジオで撮ってますけど、
はい、
だからまあ俺5時起き6時出発ぐらいよ、
うんうん、
ちょっとあの満員電車が嫌いだから確定できたのよ
あ
そういうのもあってね、
はいはい、僕も6時起き6時半ご飯食べ7時出発ですからね忙しかった朝、
すいませんね本当に、ね、
パタパタしたパタパタ、
でもあれじゃないの、前乗りじゃないの、前乗り
前乗り前乗り、
三重から、
うん、三重から、
お疲れ様です、
お疲れ様です、
すいませんね
もう昨日の来るまでの間、
うん、
あのね僕のその家から、
うん、
基本的に名古屋駅まで来て、名古屋駅から新幹線で東京まで来るんですよ。
はあ、はあはあ、
だから名古屋駅までが車で3時間かかるんですよね。
うわあ、3時間新車で、新車の
まだまだ、
まあ、まだ来てない、まだ来てない、まだ来てない、まあ、3時間車で運転すると、
そう、その3時間、
うん、
もう暇やからずっと歌ってんの。だから
乗ってから、だから分かる分かる分かる分かる分かるよ。いや俺もサラリーマンの時はさ、営業者で本当いろんな県回っててさ、うん、
はいはい、
まあまあ1日3時間どこじゃないよ。
そうね、そうね、
うん、半分ぐらいは運転だから 5,6 時間運転してるから、うん、ずっと歌ってたね。
あ、
本当にずっと歌ってた、
はいはいはい、
まあ、だからこんな声になっちゃってるかもしれないけれども、
ね、俺もそんな声になるんかな
あの鍛えられたところはあるよ。
あ
の、
ね、
喉が枯れたら喉飴を飲み、
うん、
で歌い始めるって
。喉飴を飲む
飲む
ごくんと。
ごくんと、
意
味ないけどね。
本当に。
そうそうそう。
そうなん
か、噛んでね。噛んで。
はいはいはい。
で、高速道路でさ、
うん、
まあ多分おそらくだけどね、俺の曲ではジャムプロジェクトを歌ってたのね。全力で。
はいはい、はい。
歌ってたの。で、K だったからさ、車の K だったから、
うん、
ブーンって、高速道路よ。まあギリギリの、まあ50キロ、60キロぐらいで走ってたらさ、
はいはい、
横からミニバイクみたいなのが、
はいはい、
まあ、90cc か 100cc あるか 120cc ぐらいあるかどうかのそこそこちっちゃめのバイクがブーンって、はい、あの左から追い抜いていったのよ。
はあ、ははあ、
で俺ジャンプロジェクト全力で耐えながら60キロぐらいなんだよね、はい、噛み合ってないんだけどでそのバイクが追い抜く瞬間に、
はいはい、
おそらく俺の声が漏れてたから、
うん、
ビクンって俺の子見たね、うん、高速道路よ高速道路で車の中から歌ってる俺の声が聞こえてたんだよ、バイクの音声に。
ああ。
全力よ。
まあまあまあまあ。
で、まあまあそう、基本歌うよね、車の中ね。
歌う。
で、なんかね、福岡でね、
うん、
そのぐらいのボリュームでいつも熱唱してんだけど、
うん、
福岡で、有料ではないんだけど、高速道路みたいなのあるのよ。
はいはい。
で、一車線で、一車線ずつなの。片側一車線。
はいはい。
で、ブンブンブンブン走ってんだけど、
はい、
たまたまラジオでね、ラジオ、FM ラジオで、
はいはい、
やややが流れたの。チャゲ&アスカの。
はあ、はあ、
やややがね。
ややや
で、もう、盛り上がるじゃん、気持ちが。
うん、
今からそいつをって言って、やーやーやーのところで、うん、俺拳を突き上げて産んでした。やーやーやー、もう俺の世界だから。
かね、
いろんなクレームとか受けてさ、とかもう早くお家帰りたいとか。あ、確かね、うん、全部仕事終わって帰るとこだったんだよ。
はいはいはい、
夕方6時ぐらいで、はい、やっと会社戻って、
うん、
手続きして帰るみたいなところで、うん、もう気が解放してるから、うん、か拳を突き上げても
殴りに行こう
か。殴りに行こうかだからね。課長ぐらい殴ってもいいかな、今日、みたいなね。
はいはい、
まあ。その代わりに冷蔵庫殴るんだけど、殴るの冷蔵庫あって。
はいはい、
まあ、もう拳を突き上げて、やーやーやーっつってたら、反対車線のおじさんも同じ拳突き上げてて。ラジオだからさ。
同じね。
同じ曲聴いてるな、つって。スッて拳下げるよね。結構遠目から見てたからさ。
同じこと考えるよね。
今から一緒に殴りに行こうかだから、ね。
一緒に行ったらええやん、そい
つ。反対車線だから。
言うたんしいやん。
一緒に行こうぜ一緒に冷蔵庫殴りに行こうぜ
まあ俺も結構ね、身振り手振りはしながら歌うね。
ああ、そう。
うん。
危ないよ。
危ないよ。本当に危ない。
安全運転。
安全運転はね。
今もアクセルとブレーキ踏み間違えたらよくするから、ほんと。
そうね。
ね。
危ない
よ。危ないよ。まあまあ、車の中、安全運転しようって何の話してたんだっけ、これ。
何っけ、父の日の話かな。
そうそう。朝早くからすいませんね、ってことですよ。
はい。
まあまあ、今日実はね、
うん、
まあ朝から撮るのは、実はこの後池袋で俺朗読会の稽古があるんですよ。
うん。
だからちょっと長めなんで、まあ、ちょっとまあ実は9時からなんで、ちょっと遅刻することは言ってるんですけど、
あ、
ま
あ、
そういう、もう、今日しか撮れないじゃない、だって。
あ、そうね。
しょうがないなとか。これ、この回が公開される日、おそらく、朗読会のはずなんで。
うん、あ、22、23ですよね。
22、23。だからもう今更告知してもしょうがないんですけど。
そうね。終わってるもんね。
終わってる。楽しかったな、つって。あ、てか今やってんのかな、おそらく。あ、今終わったぐらいだ。そのまま聞いてる人はね。うん。
はいはい。
まあ終わってるとこです。
で、朗読会でこのラジオの宣伝もしてくれる
んでしょうね。するはずだから。じゃあご来場いただきありがとうございました。ということでいいのかな？
うん。そうね。
どうでしたか？ラジオの、脚本は僕書いたんですよ。
あの曲、
そう、あれ、全然空気感違ったでしょ。あのね、朗読会があって、
うん、
で、5本か6本ぐらいあるんだけど、
はいはい、
テーマが、
うん、
愛と死っていう。
ほうほうほう。
で、結構、まあまあ、来てくださった方はわかるかもしれませんけども、
はいはい、
まあ、落ち着いたというか、まあ結構観念めいた話とかが多いんですよ。
はいはいはい、はい、
あ、まあまあちょっと世にも奇妙な物語チックなやつから、
はいはい、
なんて言えばいいんだろうな、ちょっとおな涙が誘うような、
ほ
ろ、
はいはい、
っとくるようなものとかが結構多い中で、ちょっと台本が足りねえなって言われて、
あ、
じゃあ僕は5年前ぐらいに書いたなんか短編とかどうすかみたいな言ったら、その主催者の方がめっちゃ気に入ってくれて、
へ、
採用になったんだけど、
うん、
すんげえバカな話なのよ。本当にバカな話で、
はいはいはい、
なんかシチュエーションコメディっぽいやつ。
はいはいはい、
めっちゃ浮いてると思うのよ。
ああ、そうね、うん、浮くね、そのラインナップや
だから聞いた、見に来てくれた人はどう思うかななんて今不安です。一個だけなんか空気感違うやつがあってちょっと嫌だったっていう人もきっといると思うからね。
ああ、そうね、そういうこともね。
で、あとね、
うん、
そのうさぎ亭、エコダのうさぎ亭ってとこでやるんですけども、
はいはい、
そこがね、俺初めて人前で芝居をしたとこなのよ。
そうなん
や。すごいちっちゃいとこなんだけど、で、しかも俺の台本、初めての初作みたいな台本、
はいはい、
でやったとこなのよ、
はい、
で、その年に養成所で同じクラスだった子と共演するのよ、そのとこで。
そんなな
かなか運命というか、
運命的やね。
まあ、なんかね、なんか俺死ぬのかなみたいな。俺の運命がどんどん収束してってる感じがするんだよ。
ミレニアムな公演を。
ミレニアム？
ミレニアムじゃない
か。プレミアム？
プレミアムか。
朝だな。
朝だね。
朝です。
はい、じゃあ次の。
せっかくですから、メールを頂いてますので。もう今日何も持ってないから、手ぶらで来てるんだよね。お話します。あの、
ね、
ネタを持ってきてないってことです。さっきのややなんて、久しぶりに思い出したから、
ね、思いつきでしか喋ってないから。うん、じゃあ行きます。お名前、はい、野良いちごさん。
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。戸川さん、大さん、長渕剛、こんにちは。
はい。
私は戸川さんの出身地、福岡から出たことがないのですが、
はい、
お二人が住む東京にはディズニーランドという夢の国があると噂で聞きました。
はいや、
そんな夢の国の話をどうか聞かせてください。
せい、
長渕さんは後ろでせいしててください。
せい
うるせえっ
す。USA ってネタが俺好きなのよ。俺の中で心、俺の中でさ、モノマネっつうか、なんかいつもネタ考えてるね、はいはい、やっぱ芸人じゃないんだけど、
はいはい、
長渕剛があの USA 歌ったらっていう、はい、北のバカ野郎どもがうーって言ってるやつがさアメリカのバカ野郎がよーって言ってるやつがさUSA って言ってるのが俺なんかどっかで出したいんだけど、このねガバドにあげようかなと思ってます。
あげてください。
USA カーモンベイベーアメリカヘイ。
ほんでディズニーには行ったことあんの？
一応1回だけあります。
あ、1回だけあるんや、
うん、
へ、
確かね、あのまあまあまあまあ、あの女の子とね、
はいはいはい、
あの泊まり込みで、はいはい、ディズニー の, あの周りにあるホテルあるじゃない、あれ取ってさ、
うん、
で、あの、まあ、2泊3日で、
はいはい、
1日目ディズニーで、その次 C っていう感じ、
はい、ランドで C みたいな、
ランドで C みたいなね、はい、で俺すんげえたまたまらしいんだけど、
はい、
全然お客さんいない日だったの。
あーはーはーはー。
本当にあの俺並んでないんだよディズニーって。
へー。
あのね、当時できたばっかぐらいのトイストーリーマニアで2時間並んだぐらいが最、それが最長で、はいはい、他は長くても10分並んでないんだよ。
ああ、そう。日によってはあるらしいね。そういうもんなの？日がね。
スプラッシュマウンテン0分待ちで、
うん、
すごいの？
うん。で、まあ、あのね、なかなかね、
その一緒に行ってた子もめちゃくちゃ興奮してたし、
うん、
あの他のお客さんもすごい、今日すごいっつってあの走り回ってたよ。絶対並ばなくていいっつって、めちゃくちゃ興奮してたから。あ、さっき同じあのとこ乗った人だみたいな、うん、だからもう顔見知りしかいない状態なの、
はいはいはい、
なんともシームだったからね、確かね、2日続けて、
すごいね、
ああみたいな、
はいはいはい、
さっきあの同じあのなんかクルーズ乗った人だみたいなの。
あ、
でもね、ディズニーランドね、
うん、
なんかね、行く前から思ってるんだけど、
うん、
やっぱ馴染めない俺は。あの空間に馴染めない。
はいはいはいはい、
馴染めないんです、
うん、
あの常にあの頭の中に現実がよぎるからです。あの夢の国って言われてもずっと現実がよぎるからなんですよ。
夢を与える側のエンターテイナーですからね、
うん、
エンターテイナーは現実もちゃんと見とらない
から、ね、見なきゃいけないんですよ、うん、あのね、出す方が夢見てたらどうしようもないんですよ。いや、そういうことじゃない、あの行った時はお客様よ、
はいはい、
行った時はお客さんだからそれいいんだけど、
はいはい、
なんかさ、例えば並ぶにしても並ばないにしてもさ、
うん、
前後に知らない人がいるわけじゃん、
はいはい、
で彼らにさ、常にあのここに来る前は現実があったわけじゃない、
はいはい、
日常が、
はい、
そう思うとなんかなんか浮かれてらんなくねっていう。
いや、その時だけは浮かれさせてあげてよ。
いや、そういうことじゃない、ま
あ
ま
あまあね、
だから、
そういうこと、そういう時に浮かれに来る、浮かれに行く場所でもあるからね。
ね、わ、ね、かるよ。わかるんだけど、うん、それ、俺らもさ、お客さんに来てもらう時あるじゃない。
はいはいはい。
あの、見てもらう、はい、側じゃない。
そうね。
ね、
浮かれさせる側やから、ね。
浮かれさせる側なんだよね。
はいはい、
でも、俺の台本で全部、あの、最後にね、あの、現実見るよっていうメッセージ残して終わるんだよね。そう思っちゃうからさ。
はいはい。
あの、全く何も解決しないまま終わるみたいな。
そうね。
全くあの何も解決しないまま登場人物だからヘラヘラヘラヘラ笑って終わって、
うん、
最後にあのお前ら何も解決してねえぞって一言言って終わるみたいな、
はいはいはい、
そういう話ばっか書いてるから、うん、こうなっちゃったんだよ。いや、夢の国の話聞かせてくれって言われてもな、俺はスターウォーズのやつがすごく楽しかったです、
うん、あ、俺もスターウォーズ、
あ、本当、
そうそう、あの俺も一回行った時は2日間泊まり込みで、
うん、
ランド C で俺も同じコースで行ったん
やけど、あ、本当、
そう、俺はね、行ったのが8月の1日とかで、
はあ、夏休みですよ。
夏休みもう始まって浮かれ始めてる、みんな浮かれ始めてる時、
う
ん、
バカじゃないと思う、ね、
って、うん、あのんでしかも猛暑の中、
ね、東京駅の前にさ、ダンボールに車待ってる人見たこと見たでしょ、お前さ思わない？あの夢の国に来る前にさ、来る直前にさ、まあ、時間わかんねえよ、
はい、
その時間にさ、あの死んだ目してさあの仕事に向かうサラリーマンの顔とか見えてないんだろうね
行く時は見えへんね、そんな、ね、
俺見ちゃうからさ、
あ、
なんか申し訳ないなって気持ち、だからダメなんだよね、夢に浸れないんだよ。
東京駅のあのディズニーに向かうまでの、何、ディズニーランド方面に行く電車、
うん、
のあの路線があるじゃん、
うん、
ね、京葉線か、
お、確か京葉線かな、
ね、京葉線、うん、京葉線に行くまでの道だ、でも大体ディズニーやん、
まあね、
うん、
みんな浮かれてるわ、あの辺住んでたからさ、
うん、
浮かれピーポーたちがさ、うん、浮かれてるわけじゃん、浮かれまくってるわけじゃん、
う
ん、
はいはい、
くそっと思ってる、だから俺は福岡の野良いちごさんも福岡の人でね、
はい、
まあ、スペースワールドとかあるじゃないですか、
えー
えー、恋の裏、はい、恋の裏ってめちゃくちゃあれよ
それは
めちゃくちゃ マニアックな、
はいはいはい、
カシーカエンとか、そのぐらいで俺いいですスペースワールドもいいけどね、グリーンランドとかね、
はい、
あれぐらいで、あのなんかね、ディズニーランドぐらいになるとね、クサクサしてくるね
ほら夢の国の話をどうか聞かせてくださいって、
長渕しとくわ俺じゃあなんか夢の話してよ、
あれ、
さい、
夢のある話っていうか、僕はね基本的にこう、
お前が課長トレイ、
あのなんかこうそういうのに行くと、まあ僕が行った時は大体すごい行列があったんですよね、
はい、
あの待ってる間、
はい、
その1時間ぐらいやっぱアトラクション待たなきゃいけない、8月の頭やったんでね、だからその間、
はい、
あのまあ一緒に行った女の子と喋りながら行ってたんですけど、
どこ
で
しょ、
まあ途中で結構女の子が、疲れてきますわな。
それからどうした？
で疲れてきたんで、その喋らなくなってくるんですよ。で俺もだんだん話のネタが尽きてきて、めんどくせえなって、あ、おうと失礼、大変やなって思ってたら、あの前の子がね、前に並んでたちっちゃい女の子が僕の方をじっと見たんですよね。
ロリ。
じっと見て、こうそーっとねミニーちゃんの耳を頭に乗せたんですよ。
はい、
でその後じっとまだ俺を見つめるんですよ、耳をつけてじっと見つめてくるんで、あら可愛いって言ってあげたらね、超ニコってしてずっとその後その子と喋ってたって、
はい、
お母さんそっちのけで、お母さんと彼女そっちのけで、
はい、
その子とキャッキャッキャッキャしてたっていう、
はい、そんな曲です、聴いてください、乾杯、歌わんよ
歌わんのかい、
どこで PPP 入れようかなと思ってね入れなかったね
一応エピソード話終わった
もうほとんどの人耳に入ってない。
そうね。
ディズニーか。いや、まあ、彼女と行った時も、彼女と行っちゃったよ。まあ、女の子行った時もさ、
はい、
結局、ディズニー行った後別れるみたいな話あるじゃない。
あ、はいはい、はい。
それもよぎるしさ。うん、で、結局別れてるしさ。結局だから、
はい、
あそこには、夢だ夢だっつってるけど、凝縮された現実しかないんですよ。そうじゃない？
はいはい、
ファストパスなんてものがあるじゃないですか。あれは凝縮された現実ですよ。社会の縮図ですよ、あんなものは。
出た。出た、でかいのが来た。大きい波が来たよ、今。
ね、並んでさ、
はいはい、
並ぶ人と、あの、ファストパス取ってる人、
はい、
で、あの、エクスペアリに泊まってる、俺はエクスペアリじゃなかったけど、エクスペアリに乗って、あの、泊まってる人はさ、
はい、
エクスペアリに泊まってる人はさ、
はい、だ
から早めに行けるわけじゃない。あ、もう社会の縮図ですよ、あんなものは。無理やり感
無理やりやな、うん、あれでもあの何やろ、どのアトラクションに乗っても外の道路とか見えへんようになってるんやってね、
うーん、別にさ下見りゃアスファルトだし
まあまあそうですそうですけど、もう
だからさ、こんな調子だからさ、
うん、
あの並ぶ時間は一応あった、15分とか20分ぐらい、
はい、
並ぶ時はあったけどさ、
はい、
基本的になんかクサクサしてたよだけどやっぱさ、あ、ね、周りの人にも申し訳ないし、その一緒に行ってる子も申し訳ないから、
はいはい、
勤めて楽しそうにするけど、基本的にいじることしかできないね、プーさんの真似するとか、あ、完全に関係ない話するとか、うん、誰に出るとかさ、
うん、
ドナルドの真似してみたいな、つってやるしかできない
よ。だから別れんだよ。
分かってる。だから現実なんだよ、あそこは。 あれは夢なんかじゃないんだよ、あそこは。
あのね、男はそういうことをしちゃうから別れちゃうんだよ。
だってどうやればいいの？あれの、あそこの立ち回りが僕にはわからない。
だから、女の子が、あ、プーさんだ、あ、そうだね。ミッキーだ、あ、そうだね。ミニーちゃんだ、あ、かわいいね。
介護じゃん、そんなもん。介護だよ、そんな扱い方は。介護されたいの？じゃあ女の子は野良いちごさん。
野良いちごさんはそんな現実的な話聞きたくないわな。
うん。
はい、せいしててください。
じゃあもうね、せい。夢見るなら夢見るなら寝ればいいんだよ。
ほな次のお便り行きましょうか。
はい。
磯野くん、ありがとうございます。
はい、どうも。
戸川さん、大さん、宇宙刑事ギャバン、こんにちは。
上着。
アラジンが実写化しましたが、次にディズニーアニメが実写化するとしたら何が実写化すると思いますか？
ディズニーに関してはあんまりたくさんの情報を知らないので情弱です。
情弱。
情弱。情弱。情弱。まあディズニーのね、アラジン、まあまあ実写化しましたね。
そうね。
かといってなんか他に実写化したのって何があるのかな？
実写化？
ディズニーアニメでしょ？アニメ。
いや、美女と野獣ですよ。
ああ、美女と野獣。
うん。
あとは？
知らん。
ね。情弱です。
情弱やね。二人とも情弱やね。
次何アニメ化するとしたら、まあさ、これ割とマジな予想かもしんないけど、
はい、
ウォルト・ディズニー物語。
ああ、そういう？
うん、そっちじゃないかな、先に。
はいはいはいはい。
で、次にアナじゃね？もうすっ飛ばすよ。
あー、飛ばすね。まあまあ、でも、それぐらい、あれはね、収益ありますからね。
アラジンのさ、ジャスミン王女が今どう使われてるのかよくわかんないんだけどさ、
はい、
もう今回の実写映画でどう使われてるかわかんないけど、うん、その時にディズニー映画のディズニープリンセスって、その当時の良きとされてる女性をなぞってきてるわけじゃない。
はいはい。
白雪姫からずっと始まりね。で、うん、アラジンのジャスミン王女ってアニメ当時でさ、うん、結構、自立心を持った女性として描かれてるわけじゃん、はいはいはい、
ね、
身分は高いけれども、好きな人と添い遂げたい、結婚する相手は自分で決めるっていう、まあ、強めの、うん、今までのディズニー映画とは違う、はい、流される王子様が迎えに来てくれるのを待つわけじゃないと、
はいはい、
で、そこからまあどんどんムーランとかでさ、
はい、
もうむしろ戦うディズニープリンスになったりとかするわけじゃない。
あ、そうね、そうね。ね、
で、どんどん女性像が更新されていってるわけじゃない。
はいはいはい。
で、まあ、ラプンツェルか。ラプンツェルとかで、
うん、
ついに自立、完全に自立するわけじゃない。
うん、
で、アナと雪の女王で、やっぱ、あれが流行った理由とかっていうのは、うん、今までのディズニーの歴史を全部踏まえてやってるところじゃない。
はい、はい。
プリンセス二人用意してさ、何笑いこらえてんだよ。
情弱って言った割にしっかり語るなと思って
基本的に1回しか見ないけどね。
で1回見るんや。
うん、だからアナ雪見たよ、映画館で。
ああ、
うん、それこそね、別れた彼女って言ってたけどね。池袋のさ、もうすぐ亡くなる映画館でさ、
はい、
2回あるんだよ、2階席あるんだよ、
はいはいはい、
アリーナ席と2階席がある、
はいはい、
不思議な映画館でさ、で2階席、俺らは1階席だったんだけど、
うん、
で2階席でめちゃくちゃ喧嘩してるカップルがいて、
へ
え、相当ヒートアップしたんだろうね。物が落ちてたのもんね、上から。
はいはいはい。
その思い出だね。
すごいな。
すごかった。で、アナ雪ね。
はい、はい。
だから、閉じこもってて、る女の子と、
はい、
お姫様、
はい、
何か変わるのずっと待ってるだけの女の子と、お姫様と、外に出ようよっていうお姫様が二つあって、う
ん、はい、
で、アナはさ、男に騙されたりもするしさ。
そうね。
で、まあ、それが結構ラプンツェルだったり、ジャスミンだったりするわけじゃない。
あ、はいはい、
でアナはさ、だから昔っぽく呪いにかかってるとか、
うん、
で、昔のさ、ちょっと前 のディズニー系だと、その呪いを、ラプンツェルもそうだけど、
うん、
呪いをどうにかする、で普通の人に戻るっていう、
はい、
とこやってきてるわけじゃない、ずっと、はい、眠りから覚めるだったり、
うん、
まあ、これなんかあったかな、あ、まあ、美女と野獣だったら野獣から人間に戻るわけじゃない、
はいはい、
そうじゃなくてこのままで生きるよね、ありのままレディーゴーでレディーゴーになったわけじゃない、
はいはい、
だからあれが今の女性像じゃん、
はいはい、
今持ってる自分の個性をそのままありのままで生きていくっていうのが、
はい、
逆にだから言うと今生きしかできねえんじゃねっていう、
あ
この長いこと語ったけど、
うん、
消去法なんですよ俺が言いたいのは、
はあ、はあはあ、 あのね、
はい、
僕一旦アナ雪の後か前後でリトルマーメイドを超えへんのかなって。
あー、でもそれこそ待つ女性じゃん。あ、まあまあそれでも別にいいんだけど、
あ
と、あの、まあまあそうね、なんでリトルマーメイドなの。アクアマンが流行ったから。
いや、完全に CG 技術が上がってきてるから、うん、その実写がやりやすいんじゃないかなっていうのは。
あ、まあ劇団四季とかもやったしね、
うん、
ああそっか、そうそうそうそう、まあまあなるほどね。こんな話が来ると思わなかったろ、磯野くん。
がっつりだぜ。
がっつりだったよ。
そう、あのだってディズニーシーでも天井からね、はいはい、
生魚がね
吊るされてって言うとあれやけど、うん、ワイヤーアクションでアリエルのショーがあるわけじゃない。
はいはいはい。
はい、あ、いった。
ぶつけたね。
あの、そういうショーがあるぐらいやから、やっぱりこう、そういうのと CG でね、できるんじゃないかな。
じゃあ、アダルトマーメイドで。
アダルト、うん。
あの、ピーターパンのさ、
うん、
続編的な感じで、あの、フックってあったじゃん。
はあ、は
あ。あの感じで、あの、人間に完全になって、あの、人魚姫を語るみたいなね。そっち方面なのかな、
逆にね。
うん、まあ何の話だね。
分かんない。
ディズニーアニメが実写化するとしたら、じゃあリトルマーメイドね。
いや、アナ雪で。
ああ、やっぱアナ雪だね、
うん、
じゃあオラフの吹き替え誰がすんだろうね。
ああそうだね。困るね。
オラフなくなんじゃねえかな、 CG CG しすぎてるから。
ああそうだね。
オラフのね、存在価値が分からんのよ。、
うん、
あのお話上の、
ま、
舞台装置でしかないからさ、
うん、要はコメディ要素をあそこで
入れないとってことでしょ。
無理やりこじ開けて入れたんじゃないかなっていう感じは、
ね、なんかオラフもったいないんだよね。
あ、もっと面白くなるよね、
うん、だからあのさっき言ったみたいに、あのプリンセスが2人いるからで、うん、今まで の、 あのディズニープリンセスを全部総ざらいしてる、まあ、見てもらえば分かると思うけど、はい、その側面があるから、あの説明が長いのよ、お話が進まないのよ、はい、
そうねそうね。
その代わりあの裏切るあの王子様よかったけどね、うん、ああいうのね、今っぽくて、
うん、
だから俺の今さっきベラベラ喋ったのは結構みんなそう思ってるから、共通意識ですよ。だから分かってる人は長ったらしいから、もう早く一言で終わらせろって思ってたと思うけど、磯野くんのためにダラダラ喋りましたよ。
そうね、
うん、いいじゃん、いやいや、たまにはこういうのもね。
そうね。
なんでかって言うと、あの今日何も持ってきてないから、俺あのフリートークを、
そうね、
フリートーク今日何も持ってきてないから、あのうんちくを語るっていう方に逃げたんだけど、
ひたすらうんちくやもん、ディズニーのただただうんちく。これ喋ったんじゃない、もしかして。
そうね、
はい、
そんなことです。穴行きじゃねっていう結論です。
はい、
はい、
で
こんなんでいいですか。
野良いちごさんもね、
うん、
ディズニーランド行って
行って
ボーナスで靴を買ってあげたその残りで、味なしのりさんもディズニーに行ってください。
あ、今日ディズニーの日だね、なんかね。そんなつもりなかったけどね。
そうね、まとまった、ディズニーでまとめる、
ディズニーでまとめる、
はい、
やべえぞこのおっさん二人が、しかも片方そんなに好きじゃねえみたいな。
そうだね。
俺言ったけどディズニー映画なんか一回しか見ないからね。
じゃあ俺が
そんな何回も見ないよ。
ディズニーに溶け込んでる写真をあのツイッターに上げとくわ。
上げといて。うん、俺あの写真撮ったけどカモの写真しか撮ってないからね。
なんでやねん、なんでやねん。
あとね、あのキャラメルとかのポップコーンの匂いが嫌い。
ポップコーン今いろんな種類あるから ね、
紅茶とかさ、俺紅茶めっちゃ苦手だからさ、紅茶味のポップコーンの匂いみたいな。俺紅茶飲むと奥歯カチカチなるんだよね。
何やったっけ、マーラ
ー味みたいな、マラマラマラ、
あのラー油味、
あーバカじゃねえの、
うん、買って
バカじゃん、ずっと鶏肉食ってるねみんなで。なんかチキンうめえし、なんか妙にうめえし、あのチキン、
そうね、
うん、
なんかジャンボ餃子みたいな、餃子まんみたいな
あるやん。あー、もういいよ、なんか池袋かなんかどこ行きゃ売ってるだろ
う。そうね。
ということで、
はい、
ね、
夢がなくなったな。
夢がなくなった、
はい、皆さん現実、これから現実が始まるんですよ。
そうです、
はい、
現実からはね誰も逃れられないんです。
うん、僕らのラジオで夢は見れましたか。
このイヤホンを取ったらあなたにも現実が待っているんですよ。ということで、2019年7月14日そんな夢を見れる場所があります。池袋東口の激パ、池袋激パということですね、
はいはい、
激パというところで7月14日、僕が居酒屋で行った冗談から生まれた興行があります。その名も朗読会下読み。 下読み、
下読み、
あのね、もともと、朗読家たくさんやられてるところでね、浦大国さんってのがあるんですけど、
はいはい、
そこで、いつも読み飲みっていう朗読会やってるんですよ、
はいはいはい、
でそこで俺がたまたまオファーをもらってね、鬼読みっていう会に出たんですよ。5月の、節句に合わせて、あの鬼のね、はい、鬼の関係伝説とかおとぎ話とかを、集めて朗読するって会があったんですよ、
うん、
それで俺出たんですけど、その時あの打ち上げ飲み会で、じゃあ次あの下ネタ縛りの下読みやりましょうっつったら、
うん、
まさかの通ったっていう、で4月14日にやりますんで、
はい、
なんか詳しい話はもう少し後から出ると思うのでツイッターとか見てもらえればいいかなと、
はい、
あとね8月2日3日に、新宿で、大きめのてか、うん、いろんな人が来るイベントやりますので、その日は開けとくといいと思うよ。
いいと思うよ。もしかしたら僕も行くかもね。
お、
行かねえかもな。
なんでやじゃん。だけど告知はそろそろ終わると思います。はい、そろそろ終わろうかな。寝台特急お相手は戸川浩介と、
ショートステップタイでした。